詩編の23編、6節、詩編の23編の6節です。それでは読ませていただきます。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。神様、今日こうしてメッセージを語ることができることを心から感謝いたします。どうか聖霊様が今臨んでくださり、私の唇を通してあなたの御心とされることを、今日一人一人に神様が語ろうとしておられることを語ることができるように助けてください。また聞いてくださる一人一人の心と、その奥深くにある霊に、どうかイエス様ご自身が触れてくださいますようにお願いします。この祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。改めまして皆さん、こんにちは。先週はですね、白馬キャンプって言って、私たちの TLEA という、教会のグループが全国にあるんですけども、この全国の TLEA の教会から長野県の白馬キャンプ、白馬、そう、正確にはキャンプ場じゃないんですよね、ホテルなんですよね、グリーンプラザ、白馬グリーンプラザ、グリーンプラザ白馬ホテルっていう、ホテルがあるんですけど、そこでみんな集まってですね、キャンプをするというような時が持たれました。で、私も行かせていただいたんですけども、毎年このキャンプではですね、ゴスペルコンテストというものがあっていて、1年に1度その TLEA の全国の教会からのゴスペルグループが集まって、で、全国大会をするというような感じなんですね。で、個人的に実はこのゴスペルコンテストが非常に嫌いでして、で、私の中で、こんなことは皆さんぜひ気にしないで、悪い影響を受けないでください。ですね、私、白馬の全国大会のためにわざわざ時間を取ってお祈りをして、練習をして、それで仮に本番ですごく祝福されて、臨在が注がれて、素晴らしい賛美ができたところで、一体何になるんだって思ってたんですよ。わかりますよ、今後ろの方がめっちゃうなずいてる。そうなんですよ。だってその時間を使って伝道すればいいじゃんと思うわけですよね。その時間を使って牧会すればいいじゃんと思うわけですよ。その時間があったら教会の人ともっと大切なことあるじゃんみたいなふうに思うわけですね、私ね。で、そういうようなこともありまして、非常に嫌いだったわけなんですけれども、今回ですね、ピースというチームは私の妹なんですけども、喜びちゃんが九州大会で1位になって、で、白馬大会に出場することになったんですね。で、実は彼女もゴスペルコンテスト自体は嫌いなんですね。で、私と同じように、そのことは そんなに、なんて言うんでしょう、ゴスペルコンテストに出たいみたいなことはなくて、むしろ出なくていいなら出たくないと彼女も思ってるわけです。そこは私と同じなんですね。ところが今回彼女はですね、私と同じ思いを持っているのに私とは違うことをしたんですね。私、次点枠に入ってたんですけど、次点枠っていうのは本来出場、なんていうんだ、予選をちゃんと通過できなかったんだけど、次点枠の人がいっぱい集まって、その中でいい人だけ出場できるっていう枠があるんですね。私はその枠に一応入ったんです。で、出場できるかどうかってなってた時に、もし出場したとしたら、もう絶対練習なんかしないと心固く心に決めていたわけですね。このゴスペルコンテストなんかのために祈ってたまるかと。その時間をあえて意識的に違うことのために祈ろうと固く心に決めていたわけなんですけれども、そしたら B ちゃんこう言ったですね、いや、私は自分のためにと特別な意味がないからこそ、いつもと違うこととして、その教会の賛美を したいと言ったわけなんですね。つまり彼女はですね、ゴスペルコンテストで教会の益になるっていうことを目的として祈っていったんですね。素晴らしいなと思って、でそれで、コンテストなのでやっぱり上手な方がいいわけですよね。でみんなやっぱそれを意識して 当然いますし、実際本当に上手な人たちがいっぱいいて、そういう舞台にですよ、彼女はですね教会の人に片っ端から声をかけて、ここの人たちにも声かけられた人がたくさんいると思うんですけど、片っ端から声をかけて、クワイアとしてみんなブワーッと立てて一緒に立とうとしたんですね。でも片っ端から声をかければ歌が上手な人もいれば歌が下手くそな人もいるわけですよ。でもみんなに声をかけたんですね。でそれで一緒に賛美をしようと。でそれは何をしたかったかというと、改修の賛美、礼拝の賛美、神様を褒めたたえる賛美をしたいなということでやったわけなんですね。ああ素晴らしいなと思ってですね、で実際ピース本当にすごく祝福されて、15位以内に入れたらその枠がもらえるんですね。九州地区の枠が、今まで九州地区が1枠だったんですけども、15位以内に2チームが入ってピースもちゃんと入ることができて、まあ枠が広がったと。これ一つ本当に九州の皆さんのために思ったら素晴らしいことだなと思ったことと、何よりその時本当に人材が注がれてきた中ですごくこう感じたことがあったんですね。それは今回本当にこのピースで一緒に立ったっていうことが、それこそ今回だけのことで終わってしまったら何の意味もない、もう本当にまあ何の意味もないとは言いません、その時本当に神様喜んでくださっただけで素晴らしい意味がありますけど、もったいないと。ここからこの今回このコンテストに出るために祈って練習をしてしたように、これから毎週の礼拝で本当に礼拝のためにの賛美のために祈り、礼拝の賛美のために練習をし、そしてそこで本当にリバイバルが起こっていく賛美、奇跡が起こっていく賛美、人々が癒されていく賛美、それをね求めていきたいなということをこう思ったわけなんですね。このこと自体は今までもずっと思っていたんですけども、私は本当に感動したのは、なんか B ちゃんがそうやって教会の益のためにってなってくれたことで、それがきっかけとなって動き出すことができたなと。で一応私が一つ賛美リーダーのチームとして改修賛美のチームを作ることになったんですね。でなのでぜひ午後の礼拝に出られている方もですね、礼拝賛美私もしたいっていう方、改修賛美に立ちたい、そういう神様が本当に働いてくださる賛美を私もしたいっていう方、ぜひ声をかけてくださったら、そのチームの中に一緒に加わってやっていきたいかなと思っています。で、父からイザヤ牧師から言われているのはですね、ぜひ午後の礼拝の方でどんどんいろんな実験をしてくださいとでそれで よかったやつをぜひメイン礼拝の方にっていう感じで言われてますんで、午後の礼拝どんどんどんどんいろんなことをやっていきたいな。で先週ちょうどアリスちゃんも先週からドラムを始めてくれて、本当にすごく嬉しく思っています。その他の方もですね、本当に歌上手じゃないんだけどとかもう関係なく、もう本当にぜひどんどんどんどん来てくださったらなというふうに思います。で、今日のメッセージに入っていきたいんですけれども、今日は詩篇の23編の6節、こういうことですね、誠に私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう、私はいつまでも主の家に住まいましょう、こういう御言葉ですね。先週、一つ皆さんに質問をしたんですよね。それはどういう質問だったかというと、今あなたはイエス様と一緒にいますかっていう質問でした。でその時手を挙げた人と手を挙げなかった人がいるんですね。せっかくなのでもう一回聞きたいと思うんですけど、今自分が私はイエス様と一緒にいますよという方、手を挙げてもらっていいですか。おお素晴らしいですね。今回も先週と同じく手を挙げた人と挙げなかった人がいました。素晴らしいですね。はい、で今日はですね、どんな人でも今この瞬間にイエス様と共にいることができる、そういう、メッセージを伝えていきたいんですけれども、この主と共にいるっていう一言を言った時にいろんな受け取り方ができるんですね。それはイエス様を信じている、ただそれだけでもイエス様と一緒にいるんだっていうこと、あるいはイエス様を信じてはいるけれども今自分は神様の御心にかなった状態じゃないから主と共にいることはできない、できていない、こう感じる。これもある意味で間違っているって一概に言えないような気がするわけですね。そういうこともあって手を挙げた人もいれば挙げなかった人もいると思うんですけれども、誰よりも誰よりもとはちょっと違いますね、私自身が本当にそれをスーッと感じていたんですね。進学校にいた時、ですね、 繰り返し繰り返しこの礼拝で言ってますけれども、私は明らかに神様の御心にかなった生き方ができてなかったんですね。毎日毎日のように深夜遅くまでですね、 YouTube を見たりとかなんだりとかして、まあ別に YouTube 見ることは罪じゃないですよね。でもそれをむさぼって見るわけですね。でそれで明け方とかになる、そしてあ明るくなってきたなと思って寝つく、目が覚ますともうお昼なんですよ。進学校に行けないみたいなこんなことを繰り返すわけですね。でしかも神様からあこれ語られたと思ってもそれができない、これをひたすら繰り返していくんですね。でそんな状況の中で一つの御言葉が思い浮かぶんですね。もし私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。イエス様はね、決してついてくるということを強制はしておられないと。本当になんてこう素晴らしいお方なんだろうと。ところがでもついていくためには、言い方を変えれば、一緒にイエス様と一緒にいたいなら自分を捨て自分の十字架を追って、簡単に言えば神様の御心に従って歩んでいなければイエス様と一緒にいないってことじゃないかと思ってですね、ああ私は神様と共にいないな、イエス様と一緒にいれないなと思ってずっと落ち込んでたんですよ。で挙句ですね、以前もメッセージしたことあると思うんですけど、向こうの教会の牧師さん、小山先生という方なんですけど、小山先生はですねいつもこういうわけですね。皆さん神様を愛していますか、こういうふうに聞いたらみんな手を、クリスチャンならみんな手を挙げます。神様を愛してますと言います。そこで私はこう聞くことにしています。じゃあ神様を愛しているならあなたは何をしていますか。こう言うとほとんどの人が答えることができなくなるんですねというんですね。本当に神様を愛してたら御言葉に従っているはずですと、こういうふうに言うんです。でそれを聞いてですね、私は明らかに自分が今御言葉に従っていないなと思ったときに、あ神様を愛してるって言えない、神様と一緒にいるって言えない、うわーと思ってですね落ち込んでいくわけですね。ところがですね、あるときにこの御言葉に出会ったんですね。この詩篇の23編というのはとっても有名な御言葉です。私も小さい時から何度も聞いたことがあって、よく小さい時こう暗唱成功するようなところですね。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません、主は私を緑の曲げるにさせ憩いの水のほとりに伴われます、ってこうバーッと一節から続くめちゃくちゃ有名な箇所なわけなんですけれども、だからもう普通に小さい時何度も何度も聞いてるから意味をちゃんと考えたことがなかったんですよ。で最後のこの6節も、誠に私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょうって、普通にこうただ言葉だけが頭に浮かんでいたわけなんですけど、ある時にですね神様からふっとこれを教えられたんですね。恵みが追いかけてくる、あれそれってすごくないと思ったんですね。つまり私はずっと思ってたんですよ、あ今私は御心にかなっていないから、今私は自分の十字架を追うべきものを追っていないからイエス様と一緒にいれないんだ、私が向きを変えてイエス様を追いかけないといけない、イエス様のところにまで行かないといけない、立ち返らないといけない、これはすごく大切なことですね。悔い改めないと、もちろん悔い改めないといけないんですよ。イエス様のところに行く必要があるんです。これはすごく大切なことなんです。ところがですね、私がイエス様を追いかけよう追いかけよう、イエス様を求めよう、イエス様来てください、イエス様来てくださいと言ってた時に神様語られたんですね。私があなたを、追いかけてるんだよと。で今日ですね、手を挙げれなかった人ぜひ知ってほしいんですけれども、このイエス・キリストというお方はですね、まず私たちのところに来てくださって私たちを追いかけてくださる方なんですね。そしたらですよ、イエス様より足の速い人はいないと思うんですね足の速いって、まあ言いたいこと分かりますよね。イエス様を振り切れるような人はいないと思うんですね。それが分かった時は、あ今私は神様と共にいるんだ、これが分かったんです。そうするとですね、 私はいつまでも主の家に住まいましょう。あ、いつもイエス様と一緒にいることができるんだ。で、聖霊に満たされるということであったりとか、神様と共にいることということであったりとか、神様の助けを得るというようなことっていうのが、あの特別なことで、あの神様が働いてくださったごくたまに特別にそういうことが起こる時があるって、こういうふうに私はそれまで考えていたわけなんですけれども、これが分かった時に、あ、なんそんなことは全然ないんだと。イエス様はいつもここにいて、いつも共にいてくださって、こっちが心を開きさえするならいつでもその助けを得ることができる。もちろん忍耐しないといけない時ってのはありますし、特別な御心によって、時が延ばされる時はありますけれども、基本的にイエス様はいつだって助けたい、そして受け入れたその瞬間にここに来てくださるっていうことが分かったんですね。でそこから本当にもう、信仰というのが全く変わったんですね。で今回この賛美に立った時に嬉しいことがあったんです。あの白馬キャンプで、2日目の朝の聖会で、回収賛美の働きをさせてもらったんですけども、その時すごく嬉しいことがあったんですね。でそれは、かなり自分の中ではもう本当にここの教会でやってる時と同じようにもういつも通り賛美をしたんです。で実際後でその自分が賛美した動画を見てみてたんですけど もう普通なんですね。平凡別に楽器上手でもないし歌上手でもないし、まあ、普通の賛美なんですよ。でアンテオケ教会、東京の教会の人たちも本当に奏楽とかものすごい上手ですし、まあ、実際歌も上手ですし素晴らしい賛美で、まあ、臨済も本当に素晴らしいんですけど、まあ、自分はその見た時に、まあ、普通の平凡な賛美をしてるんですね。そしたらその後ですね、終わった後に何人かの方が声をかけてくださったんですね。 あなたの賛美何か他と違いましたよ。またギフツのはじめくんがですね声をかけてくれて、いやもうゾクゾクしたって言って、で自分はじめくんが賛美リーダーする時もあったんですけど、ぜひ一緒に立ってほしいって言ってくれたんですね。でも明らかに別に普通の賛美なのにそうなったっていうのは、まあ、もちろん神様が働いておられるということと、この長崎の教会自体に賛美の使命があって長崎教会チームとして立ったことに意味があったと思うんですけど、一つで私ね、この点は賛美リードをするということに関して私が神様の前に確信している、でこのことで祝福を受けてるなって一つ確信していることがあるんですね。それはですね、必ず臨済は注がれるということなんです。いつでも注がれるということなんです。私がどういう状態であってもどのような状態であってもイスラエルの賛美の中に神様が住まわれるという約束が聖書の中にあるんですね。ですから臨済注がれますように、つまり神様来てください、神様来てくださいってこう祈るんですけど、私ねあれを絶対祈るべきなんですよ祈るべきなんですよ。しようがしまいがもう約束なんですよ。絶対に住まわれる、これ神様から信仰が与えられてるんですね。で皆さん知ってほしいのは、主はあなたを追いかけておられて、イエス様の方があなたと一緒にいたいと願われていて、それを御心とされている。それを信じるならいつでも主と共にいることができる、これをですねぜひ、知っておいただきたいかなというふうに思います。お祈りします。天の父様、今日のこのメッセージの時を感謝いたします。さらに続く礼拝を豊かに祝福してください。また私たちが日々本当にイエス様と共に歩んでいくことができるように神様が導いてください。この祈りをイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。それでは、ですね、生産式の時をお待ちしたいと思います。スタジオ池村牧師によろしくお願いします。